作曲家浅村浩一守さんの言葉に、闇が深ければ深いほど祈りの灯火は強く輝くという言葉がありました。詩が初めてリリースされた交響曲第1番の解説にあった文章です。ご自身は17歳の時、原因不明の偏頭痛や聴覚障害に悩まされ、1999年には完全に聴力を失い、ついにそれまで作曲された交響曲を全て破棄して、以後は自らの絶対音感を頼りに新たな作曲活動を続けられた方です。おそらくご両親の被爆体験とご自身の健康状態の上にのしかかる原爆の残した跡が死の作曲活動の原点にあり、その苦悩を超える道を音楽の中に求めて歩まれた道しるべの曲だと感じました。祈りは宗教一般の大切な要素です。親鸞聖人も祈りを否定されたわけではありません。しかし祈る主体としての私に深い眼差しを持てと示す阿弥陀仏の願いを伝えてくださった方です。今日の私たちはまさに生きる主人公でありながら、自身の在り方をほとんど知らないと言ってよいでしょう。朝から夜休むまで区別と比較と差別の物差しを振り回しています。そのことで肩肘張って力み返り、病にかかれば自分だけがなぜと悔やみ、責任は全ては他人のせいにして、気の休まることもない人生を歩む私が、自分の人生を良くしてくださいと祈ることは何によって整えられるのでしょうか。ある宗教学者は請求書的祈りと指摘されました。自分は何も変わらず、祈りを自分の欲求を満たすための手段としてしまうからでしょう。私たちは生活に合唱があります。仏様に礼拝するときはもちろん、普段の生活の中でも食事の前後にこの形を示します。インドの龍樹菩薩はその著書に12種類の合唱の形を解説し、今日私たちが親しんでいる一般的な形を金剛合唱とも奇妙合唱とも名付けられました。金剛は文字通り何者にも壊れない固い意志、覚悟を意味しています。そして奇妙は深く信じて揺るがない心の状況を意味します。合唱は左右の手のひらを胸元で合わせた姿です。もともとインドでは左の手は養便後の処理に使用し、食事は右手で行う習慣と聞きました。その両棚心を合わせることは、汚い綺麗を区別せず、私の本音と建前、腹の中に思うことと表に表すことを超えて、相手を敬い、信じ、幸せを願う姿だと聞きました。このことから形としての合唱に深い意味を感じます。翻って日常の私たちの合唱を点検してみますと、時として何気なく形だけになりがちな私がいます。合唱の心を祈りの心の在り方と合わせて、もう一度振り返ってみる必要があるのではないかと思います。今回は常満寺禅住職井浦淳二がお伝えしました。